それでは、定刻になりましたので、第5回のカルチュレートトークを、始めたいと思います。今日はですね、大体今2時間ありますけども、まず、この後ハト先生からレクチャーをしていただきまして、大体1時間ぐらいの時間を見ております。それからですね、パネルディスカッションを、19時15分頃から始めたいと思っておりまして、でここではですね、都市計画と建築の距離をめぐってという、テーマのもとに、ハト先生の話からこう話を膨らまして、展開していただきたいと思います。で、この会を催したもう一つ のきっかけはですね、これは私自身が一番ちょっと 大切だと考えてますのは、私自身は、しばらくパリにいて、都市計画の勉強と、それから日本だと建築の勉強もちろんしてたんですけれども、その時に感じたのは、都市と都市計画をやってる人と建築をやってる人の、その情報がかなりこう離れていると。それからその都市計画をやってる人と建築をやってる人 の距離みたいなものをすごい感じていたんですね。で、その今日は多分その都市計画系の人と建築系の人と両方来られてるんじゃないかと思うんですけども、この後の討議の場であるとか、その後の懇親会ってもございますので、ぜひそういうところで、建築と、都市計画の間のこう、ある種のこう溝を埋めて乗り越えていくような、そういう場に、できたらと思っております。じゃあそうしましたら、この後ハト先生の方からレクチャーを、していただきたいと思っております。ハト先生、よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。たどたどしくて、今日はですね、モビリティの、未来ということで、私自身の専門は、もともとは交通工学、交通計画ということで、やってきてるんですが、最近になって少しその建築家の方々と一緒に仕事をする機会があったりして、移動空間をどういうふうに仕立てていくのか、もちろんそこの中にはプログラム的なものもありますが、構造物としての移動空間でと、すぐに、思いつくのは多分駅舎みたいなものが建築家の方であれば、思われるでしょうし、あるいは最近ですと、ニューヨークのハイラインのようなものがありますね。非常に古い移動の動線、これが古くなってしまったものですから、都市の中でどのようにですね、リノベーションしていくのか。で、リノベーションしていくときに、昔は速い交通をそこに入れていたのを、最近のことですから、より遅い交通をですね、都市の中にどうやって挿入していくかというときに、そういう移動空間をどういうふうに、リノベーションしていったらいいかというような、イシューがあったりします。で、そういうことに関して、私自身はその人の移動に関することをずっとやってきていますので、建築家の方々と、コラボレーションを少しする機会が、最近になって出てきているということです。で、なのでもともと建築家という、今もそうですが、建築家というわけではありませんので、少しですね、空気を読めないような感じの話になるかもしれません。そこはご容赦いただいて、この講演会が、カルチベートトークということで、異分野で、聞きたい話を聞くということですので、ご容赦いただければと思っています。で、最初にですね、異分野のお話を、皆さんにお聞かせした方がいいかなということで、じゃあ、移動とは何か、建築の場合はですね、人の、暮らしを主に扱っている、一番、ベーシックな単位というのは多分、家を建てるという行為だと思うんですが、そうではなくて、じゃあ移動する空間をどういうふうに作っていくかというときに、じゃあ移動とは何かという話を、最初に少し、したいと思っています。で、これはですね、生命の危機と移動というふうにタイトルがついていますが、ある、集落でですね、災害が起こった時に人がどういうふうに動いたのかというのを少し示したものです。で、ある集落ですので、ここに池がありまして、台風が来て、どんどん増水して、雨が降り続けて溢れそうになったという時に、ある人がある人に、なんか池が溢れそうだということになってほしいと。で、どんどんこの連絡の網が広がっていくうちに、土石流がどんどんこの、水色で囲んだ地域に来まして、一つ家が潰れ、二つ家が潰れ、三つ家が潰れ、そこに人が集まって助けようとすると。 でこう右往左往しているうちにさらに異形のリスクが高まって、どんどん連絡しているうちに土石流が集落を回り込んで、さらに被害が拡大して、まあ、集落全体がこのように、まあ、水浸しに、まあ、水浸しというところからですね、非常にあの土石流水が、まあ、家庭の中に入り込んできて、あの不幸なことにこの黒丸の方がですね、まあ、亡くなられるということがあったんですけれども、まあ、そしてまあ助けに入る、まだこの時点では亡くなったことは分かっていませんので、人々がまあこの集落の中にまあ助けに入る、この家の人がどこに行ったのか、家がどこに行ったのかということを助けるために動きます。でこういうまあ生命の危機に際してはですね、あのまあ情報化が進んで、まあ、人っていうのはだんだん動かなくなっている、あるいはまあノマド化している、まあ、いろんな表現があるわけですが、少なくとも生命の危機に際しては人というのはまあ動きまくるものだろうと。でそれはまあ来たるべき時に、まあ、この東京でもおそらく関東大震災のようなものがあると思いますが、そういう時におそらく人は起こる。だからまあ人の移動というのはかなりエッセンシャルなものだと。生命の、まあ、あの存在に関わるようなところで移動というのは非常に浮かび上がってくるということです。で、まあ、先ほどのネットワークはですね、どんどんどんどん人がつながって助け合って相互扶助で、まあ、それによって命が助かるという例ですが、逆にですね、これはつながることで人の命が失われるというネットワーク図で、これはエイズの伝播のメカニズムを示しています。でハブ、よくハブ&スポーク、ハブ空港とかそういう言葉がありますが、移動の時にはですね、ハブという存在が非常に重要になってきます。でそれはまあ結節線となるような駅だったり空港だったり、そういう存在でもありますが、まあ、人のネットワークでは、まあ、ソーシャルネットワークなんかだと、まあ、Twitter なんかだとフォロワーが大量のところで情報がパッと伝播していく過程ですね。であれがまあエイズの場合だと、その人のところに入るとわわわわと、まあ、いろんな人と接触をして、まあ、エイズがどんどん増殖していくという、まあ、こういうものも、まあ、リアルな人の移動ではありませんが、まあ、病気がこう伝播していくプロセスだということで、これもまあ一つの移動のプロセスというふうに見なせるでしょうという話ですね。でそれから、まあじゃあそもそもなんで人が移動するのかという話でいくと、これはまあ私よく言う話ですが、これは葉緑体の中のカルビン回路ですね。カルビン回路というのは要するに光合成のプロセスなわけですが、要するに人は、まあ、光合成ができない、光合成ができないということは、動いて食べ物を取らないと死んでしまうということですね。まあ、だからもともと人間というのは動くように動物として仕組まれているし、まあ、その動くという非常に根本的なところを、まあ、コルビュジエなんかうまく捉えて、移動というのがもう一つ都市にとって非常に重要な側面だということで着目して、まあ、水平方向の移動か垂直方向の移動か水平方向の移動かというところがありますが、日本の場合はどちらかというと水平方向の移動に非常に特徴がありますが、少なくともそういう移動というのはこれまた人間にとって欠かさざるものだということで、別に何が言いたかったわけではないんですが、移動は非常に重要だということが、この辺りの話としては言いたかったということでございます。で、さらに、じゃあそれが都市とどういうふうに関わってきたかという話を少しさせていただきます。モビリティと情報革命ということでいくとですね、まあ、都市が発展している過程というのは、この場合は、ロジスティクス革命というふうに言った方がいいかもしれません。要するに物流であるとか情報の、経路、これがですね飛躍的に拡大すること、それが非線形に変化するポイントでですね、都市というのは大きな、増殖を遂げてきたと。でその非線形な変極点がまず最初に訪れたのは第一次の革命というのは紀元の1100年から1400年に、小都市の勃興を生んだ十字軍の遠征です。でこの時ですね、陸上海上交通がかなり改善しまして、封建社会が、崩壊していったということです。で第二次の革命は紀元1500年のアントワープとリスボンのような、大航海時代の帆船技術の進歩で、港の町を生んでいったという歴史があります。で第三次は、ご存知のような産業革命、紀元1800年で、この辺りで100万都市が生まれていったということです。でこの辺りまでのところがですね、日本の東京あたりですと、20世紀の都市計画というのはよく言われることですが、その都市計画というのは日本の都市の中に車をいかにして入れるか、車をいかに日本の集落の中に入れ込むか、このために、100年が使われたと言ってもいい、あるいはその前は、鉄道だったわけですが、とにかく鉄道と車をいかにして都市の中に外装するか、そこに、富であるとか あるいは都市と都市の対立であるとか、国と国の対立であるとか、そういうことが全て集約されていったということです。でところがですね、まあ、ご存知のように第4次の、まあ、この情報革命、あのロジスティクス革命というのは何かというと、あの、まあ、もちろん第1次第2次第3次はですね、物も運んでいますが、これ情報も運んでいます。で物ではなくて情報だけであればですね、この第4次の革命、要するにあのコミュニケーションネットワーク革命というもので、まあ、あのやり取りができるようになってきたというところで、なんとなくこう皆さんが感じておられるように、あの知識がとにかく価値を持つようになったという時代だということですね。でここがまあ一つのポイントで、ですから第1次第2次第3次は、まあ、要するに空間の側に非常にやることが多かったと。でところが、まあ、第4次のこの革命において空間というのが果たしていかなる意味を持つのか、まあ、それはまあ私の専門である主に移動空間をどういうふうに作っていくかということに関しては非常に、まあ、あの難しく怪しくなってきているという状況なんです。だから移動空間の価値をですね、今改めて問われたときに、では果たしてこの移動空間がそれだけの必要なのかというと、まあ、最近の話で言えばですね、あの道路空間の再配分というような表現を言われていますが、まあ、日本の都市空間の中には広場がないとかいろんな言い方がありますが、でもこれから人口が減少していくんだったら都市の中にいろんなスペースができてくるんだろう。でその最たるところが交通量が減ってくるんだから、これだけある道路空間をいかにして市民のところに取り戻していくのかというような文脈で考えたときに、 逆に移動空間をどう元の都市、要するに車が入る前、あるいは鉄道が入る前の状態に戻していくのか、まあ、こういうこともですね、おそらくは研究のトピックスになれる、まあ、まあともかく知識社会というのが非常に今までの動き、移動をとにかく拡大していく流れとは全く逆の動きを生み出しているということに、まあ、我々は多分着目すべきだろうということです。で もう少しだけ、まあ、私はその知識社会に突入しているという言い方をしました。で知識とは何かということを少し整理しますが、あの、まあ、あのコミュニケーションネットワーク革命というのは主に、まあ、インターネットであるとか、まあ、携帯であるとかソーシャルネットワークサービスとか、まあ、いろんなものがあるわけですが、要するに、情報に、まあ、いろんなコミュニケーションが置き換えられていったときに、じゃあそれはどういうレイヤーで表現できるかというと、全部で6つのレイヤーです。1つ目のレイヤーがデータ、2つ目が構造形態、3つ目がパターン、4つ目が概念、5つ目が知識、6つ目がコンピタンスです。データというのは文字通り、まあ、例えば、まあ、セブンイレブン の、まあ、温度管理をやっていたときに、今10度ってわけですね、まあ、20度ですとか21度ですとか20度ですとか、まあ、それがそのセブンイレブンの、まあ、店舗の中で空間的にどういうふうに分布していますとか、これはまあ データですね、まあ、ただのデータです。で2番3番、要するに構造形態パターンというのはそれを分析していくと、どうやらセブンイレブンの店舗の中では温度にムラがあって、まあ、ひょっとしたらそれを管理すればもっと省エネになるんじゃないか、まあ、そういうことがどんどん出てくる。でそれはまあ概念だったり知識化されていくわけですが、まあ、知識というのはある程度、まあ、他の知識との関係性がちゃんと整理したものが、まあ、知識ということです。まあ、皆さんがその建築の教科書を読んでいる、まあ、あれは要するに知識ですね。じゃ最後のコンピタンスは何が違うかというと、この知識を実際の、まあ、社会に適用していく過程でカスタマイズしていく必要がありますね。でそれはその皆さん方の建築事務所で働くとか、あるいは都市計画事務所で働くとか、あるいは全国で働くとかいったときに教科書通りに仕事が進むわけではなくて、で、まあ、そこが、まあ、あの師匠から教えてもらうとか、あるいは現場にあってカスタマイズしていく、まあ、ここが、まあ、コンピタンスで実際に使えるものになっていくということです。で、でこういうもの、要するに最後の、まあ、コンピタンスのところまでいかないと、まあ、実際の社会というのはなかなか変わっていかないとすると、そのコンピタンスをいかに都市が生み出していくのかということが都市の競争力に非常に重要になってきているということです。まあ、これは少しあの卑怯なちょっとちっちゃな言い方で恐縮ですが、まあ、都市と都市が競争していく、あるいはあの経済的な規模をで、まあ、競り合っていく、その時に何が今価値を持っているかというと知識になってきている。でその知識というのはより上位のレイヤーでは、まあまあ、ここでは解というふうに語ってますが、コンピタンスであって、そのコンピタンスを生み出すのは結局要するに人から人へ、要するに知識は までは、まあ、要するに電子ブックでいいわけなのでネットワークでやり取りができるわけですが、このコンピタンスというやつだけは人が現場に立つ、 人から人への伝達がある、メッセージが伝えられる、こうじゃないとなかなか伝えられない、まあ、例えば今日こういうふうに、まあ、集まっていますよね、カルチベートと。でこういう場は別になくても、まあ、ネットワークでパカパカやれば、まあ、テキストでやればいいのかもしれないんだけれども、やっぱりここに集まって、人と環境の対話相互作用を刺激する、まあ、いわゆるアゴラと呼ばれているようなもの、でそれから、まあ、そこから生まれるアウラとかよく言われるものがありますが、こういうものこそがですね、非常に、まあ、最も本質的で価値のある、まあ、知識社会の一番の源であるということです。でそういう場をどのように実際の空間の中に作っていくのか、まあまあ、そういうことが、まあ、知識社会では非常に求められているということではないかなと思います。で、ですので、まあ、あの第一次革命とか第二次革命、第三次革命というようなものがあったときに、割とこうガバナンスされてたというかですね、まあ道路特定財源があってですね、天才田中角栄が作って、まあ、全国均一の、まあ、道路を作ろうということで、まあ、やると言ったら、まあ、それでまあなんか動いてきたということですね。まあ、だけどまあこれだけ知識が溢れてくると改めて意味が問われると。要するに昔はその主体的公共性、要するに役所お上がやるんだからいいでしょうという話だったと。でその次に手続き的公共性というものに入って、こういうプロセスを踏んでいるからいいでしょうという話だった。ところが今は理由的公共性になってきたと。果たしてそれにどんな意味が、どんな価値があるのかということが理由としてちゃんとしていなければなかなかにですね、まあ、難しくなっている。でそうするとどうしてもですね、まあ、大掛かりなものにしていくということは非常に難しかったり、まあ、その理由をみんなで一緒に考えていくために参加型であったり、プロセス主義であったり、現場主義であったり、ウィンウィンであったり、共通目標をともと設定するよりは共通項をいかにして見出していくのかということが重要だったり、まあ、十人十色とか あるいは、まあ、十人一色というような非常に単調な世界というよりは、一人の人が多様な、まあ、好みを持っていて、それにどう対応するような、まあ、サービス、空間、建築を作っていくのかというようなことが求められている。で、あるいは組織であるよりもケースバイケースでユニットでどういうふうにチームを組んでやっていくのか、まあ、こういう時代感の中でどういうふうに、まあ、移動を、まあ、考えていったらいいのか、あるいはその空間設計をしていったらいいかというようなことが、まあ、求められているのかなというのが私の、まあ、みんなの時代感だと思ってますね。で、まあ、ここまでがですね、まあ、移動とは何かという話 で私が何をやっているかということが、まあ、これを見てもちょっとよくわからないわけですが、私自身はですね、この右端にあるみたいな、まあ、あの数式をですね、ちまちまとこういじることが趣味でやっていますと。まあ、やっていますというのは、まあ、例えばどういうことかというと、まあ、この一番右側に、まあ、BK イコールエクスポネーシャルの VK プラスログのシグマのアルファの MK で、カッコでシグマのアルファ NL のエクスポネーシャルの VL でカッコで閉じて入場しているという式を、まあ、シグマでくくったもので割っているのがありますが、これ何かというと、これはある選択肢が選択される確率を計算する式です。ある選択肢が選択される確率で、私がなんでこれをやっているかというと、要するに移動空間を設計するということは、鉄道をあるところに、まあ、通すと何人の人がそれを利用するかということを予測することが必要だということです。でそうすると、まあ、今、車で行くと、まあ、30分のところに鉄道を通すと20分になりましたと。そうすると30分の車と20分の鉄道で、20分の鉄道は200円だったらどっちを利用するのかという選択確率を、まあ、計算すると。でその時に、まあ、選択肢の効用、望ましさの程度が、まあ、今言ったのは、まあ、所要時間とそれから料金ですか、これの設定によっていろいろ選択確率というのは変化する。でそれが、まあ、ある種空間設計であれば、まあ、デザインであったり、あるいは空間の接続条件だったりによって、人がどういう都市空間の中で、まあ、街路空間をたどっていくのか、あるいは広場で佇むのか、まあ、そういうことが例えば高齢者であったり、 急いでいる人であったり、あるいはソーシャルとかオプショナル、まあ、ヤンゲールのライフビトゥインビルディングスで描かれているような、ああいう移動目的の組み合わせによってさまざまに空間の選択確率が変わっている。でこういう式を使うと人がどういうふうに空間を動くのかというのが、まあ、一応シミュレートできるということになります。でそれを少し見せしたいと思いますが、よいしょ、よいしょ、これは松山市のデータで、松山市で人がどのように、まあ、そういう式を立てて、まあ、実際にまあ式を立てるだけだと、まあ、抽象論になりますので、こういうスマートフォンとか最近はありますので、これで GPS でまあ位置を取って、それから加速度センサーとかを取ると、まあ、歩いている時の加速度と公共交通機関の加速度とかいろいろ違いますので、まあ、どこで段差があるとか階段を登ってるとか降りてるとかどう動いてるみたいな話が、まあ、シミュレートできることになると、まあ、まあ計算上ですね。でこれある花火大会の時に、まあ、海辺に人が集まっているところで、まあ、例えば赤色が女性だったり、黄色が子連れの主婦の方だったり、まあまあ、色の他の色だったら、まあ、高齢者だったりとかですね、まあ、そういうことが、まあ、都市圏で、まあ、どういうふうになっているのかということが、まあ、一応シミュレーションできるようになると。でこの時にある移動空間を作った場合に移動経路がどうかある、あるいは駅中を作ると、まあ、花火大会の前にそこで留まって少しご飯を食べていこうかという人がどう増えるか、まあ、そういうことがシミュレーションできるようになる、 あるいはこれをもっと、まあ、微視的なスケール、例えば、まあ、1キロ1キロ四方であるとか500メートル500メートル四方ぐらいであると、まあ、街路の接続のさせ方によって、まあ、その広場のたまり方がどうなる、まあ、そういうことが、まあ、数理的にですね、まあ、解析できるようになってくるというところが、まあ、私が今までというか、まあ、今もですが、まあ、やっている専門だということになります。で、まあ、こういう研究は割とまあ、世界中どこでもですね、やっているものですから、まあ、インターナショナルにいろんなチームに入って、まあ、シミュレーションソフトを、まあ、新しくその場所に合うものに開発していくであるとか、あるいはまあ、ノキアみたいな携帯会社とかでそういうサービスシステムを作っていくとか、あるいはその都市空間にマッチさせたようなこういうの情報サービスを作っていく、まあ、そういうことが私の、まあ、一つの、仕事だということですね。でそれはですね、まあ、そういう言い方をするとなんかまあ数理で全部まあ何でもできるんですかみたいな、そんなの本当ですかみたいな話をですね、よく建築をやっておられたりとか、あるいは街づくりをやっておられる方から聞かれることがありますし、私自身もですね、まあ、そういうやり方でずっとまあ35歳ぐらいまでですかね、ずっとまあそういうことばっかりやってきたんですが、なかなかですね、それだと少しやっぱり届かないところがあるのかなということも感じて、ここ数年、まあ、こういう、まあ、地域づくりというかですね、実際 のフィールドに出て少し、まあ、何が起こっててどういうことが問題なのかということを少し知りたいなと思ってやっているところがあります。で移動ということでいくとですね、まあ、ツーリズムのようなものは少し大きめの移動ですが、ただ単純にですね、まあ、A 地点と B 地点の旅行時間が短いから短い方を利用するということではなくて、その移動そのものに、まあ、意味があるから移動している。まあ、それはなかなか数理だとなかなか乗りにくいところですので、まあ、それについて少しやりたいということで、まあ、これは、高知の、まあ、大月町とか三原村というところですが、こういうところに行って地域の人とどういうふうにして、まあ、ツーリズムのプログラムを作るか。まあ、そういうことを、まあ、少しやったりしています。 でこれも同じですが、移動経路というよりは、まあ、移動した先に、まあ、どういうプログラムがあると人っていうのは本当に移動したいと思うのかということ、これはパフォーマーの黒田幸男さんという方に、まあ、島波のところに、まあ、ステージを作って、まあ、こういうことをやっていただいたわけですが、学生さんたちと一緒に、まあ、こういう、まあ、舞台を作っていく、まあ、そこに住民の方も参加してもらう、まあ、そこでどういうコミュニケーションが生まれてどういう人が来てくれてというのを、まあ、少し、まあ、分析したりですね、考えていくということで、まあ、こういうことも移動周りのことを研究している研究者の少し対象だったりするということです。であと、まあ、空間設計ということで考えると、まあ、建築の方々が考えておられる空間スケールが、まあまあ、どれぐらいなのかなというのは、まあまあ、多分それは、まあ、建築の方というよりはそれぞれ個人個人の方々でですね、まあ、関心のある空間スケールというのはいろいろ違うと思うんですが、これまあ道後温泉というところでして、まあ、道後温泉のところで、まあこれ道後温泉の本館前のところですが、これは土木の篠原先生という方と、まあ、一緒にやったんですが、まあ、これ、ビフォアというふうに書いてあるところがありますが、以前はですね、この道後温泉の本館前というのが、まあ、車がビュービュービュービュー通り過ぎるところで、例えば記念撮影しようとしても、まあ、建物との間に、まあ、間がない、要するにそこ車がビュービュー通っても非常に撮りにくいという状態だったし、まあ、当然そのツーリズムの文脈からすると、お風呂に入ってのんびりしてきたのに、前を車がビュービュー通っているというのは一体何なんだと。要するに、まあ、建物はいいけど、周りが悪いという状況だったということですね。でその時に、まあ、県道と市道の少し付け替えを、まあ、警察とあと県と市の調整をして付け替えまして、ここの、まあ、本館の前のところを歩行者の専用空間に組み替えていったというような仕事をしたということです。でこれは、まあまあ、デザインというよりは、まあ、プランニングの仕事に近いのかなと思いますし、でそういう条件はですね、どちらかというともう敷地の外の話で制約条件として与えられていることが建築単体でやると多いと思うんですが、実際にはその制約条件と思っているところをですね、突き崩すようなことをやることで、その建物そのものの、まあ、プログラムの価値が全然変わってくるということで、そこのところを少し粘り強くやっていった。で、粘り強くやるときに、まあ、実際にじゃあそういうことをやると、まあ、人の回遊行動が、まあ、どういうふうに変わるのかみたいな話を少し、まあ、シミュレーションみたいなものを使ってやりまして、住民との合意形成に使っていくというようなことで、この事業の意味、理由ですね、それを、まあ、共有化していくというようなことをやりました。で、まあ、従来ですと、まあ、CG でこんなふうになりますというレベルのところを少し動体のシミュレーションみたいなものをやっていったというようなことでございます。で、まあ、でここまでが私がどういうことを仕事としてやっているかという話だったわけですが、後半の方の話はモビリティの、まあ、未来というタイトルを少し付けさせていただきましたので、これから、まあ、移動というのがですね、まあ、皆さんの、まあ、対象とされている建築 の、 方々ですので、都市とか建築とか土木においてどういうふうに移動がこれから変わっていくのかということを、まあ、私なりに少し、まあ、問題意識を少し今日整理してきましたので、それをお話しさせていただいて共有化できればなということを思っています。で一つ私が思っているのは、まあ、キーワードは非中心化とカーネル、それから遅い交通、まあ、移動空間を、まあ、移動空間単品じゃなくて、まあ、システムとして、まあ、これ情報システムではないです。空間をシステムとして、まあ、考えたいということ、それが、まあ、相互推論なんですし、まあ、これはちょっと時間があればしたいというふうに思っています。で非中心化ですが、これは21世紀の東京のモビリティをめぐるキーワードの一つに非中心化というキーワードが私自身あるんではないかなと思っています。でそれは、まあ、情報通信技術の進展、あるいはその高齢化、こういうものがですね、東京のネットワークが持っている水平方向に、要するに鉄道のネットワークの延伸によって出来上がった一極集中型のこの移動の構造というのを、まあ、それが持っている中心性というものをかなり、まあ、無力化、あるいはその変えていくこと可能性があるのではないかなということを一つ思っています。 で、まあ、それは結局20世紀的なモビリティに課せられた混雑緩和、あるいはその大量輸送機関のための、まあ、巨大インフラ整備といったようなことがかつて、まあ、100年ぐらいずっと行われてきたわけですが、まあ、それに対して、まあ、質的な変化というものを、まあ、突きつけていくんではないかな。でそれを、まあ、少し非中心化というキーワードで言っています。で非中心化が起こると、まあ、一体何が重要になるかというと、まあ、空間の素形というふうに書いていますが、まあ、歴史的文化的自然的な核、まあ、これはカーネルと言ってもいいと思いますが、それを中心にした、まあ、空間システムの再編みたいなものが起きるのではないかと。ただその非中心化、まあ、再編とは言いながら、要するに中心がぼやけてくる、複眼でもないしぼやけてくるということになりますので、ある種のその均質化を招く可能性はもちろんあります。でこれはまあどこの都市に行ってもですね、まあ、マクドナルドがあるみたいな話は非常によく言われていることでありますけれども、情報システムのレベルでも、まあ、我々がまあこういう携帯電話を持っている環境というのはどこの場所に行っても同じように、ある程度サービスがどこの場所にいても受けられるという、まあ、ノマドと言ってもいいかもしれませんが、そういう意味では均質化してくる、まあ、昔その建築分野でその国際建築という言葉があって、三井不動産が霞が関ビルディングを建てて、まあ、世界的にどこの、まあ、場所にいても国際的な建てる、まあ、ビジネスができる空間を作りましょう、まあ、それは国際建築のコンセプトですが、その空間そのものが、まあ、どこであっても、要するに携帯電話と、まあ、iPad とか何か分かりませんが、そういうものがあれば仕事ができる。まあ、実際その MIT のプロフェッサーとかと、まあ、仕事をしていると、まあ、ほとんど、まあ、この iPhone を使ってその場でメールを打って学生に資料を要求してその場でまあ、よこさせて、エイジこれでこういう資料があるからこうやってこうなんだけどできるかなみたいな話でどんどん進んでいく。要するに彼はどこにいてもほとんどそれこれ一つで、まあ、学生呼び出してるんで必ずしも彼にとってはいいシステムで学生にとってはどうかなという気もしますが、まあ、そういう環境を手に入れている。まあ、それはすでに空間が無力化しているというか、まあ、非中心化しているというか、パーソナライズできているというか、まあ、そういう動きが進んでくる。まあ、あと、まあ、それと同時に空間の素形という話なので、素の空間の、まあ、価値、それをその歴史的文化的自然的な核というふうに呼んでいますが、まあ、それの価値により、まあ、スポットが当てられるようになるのではないかなということを思っています。で、ここら辺はまあなんか微妙に話がつながらなくなるのは、これは都市高の駒場ガイダンスの資料そのままちょっと発表してしまったからで、まあ、カルティベートトークということで、まあ、私移動とか移動設計論とか、まあ、交通をやっていますので、まあ、それが要するに建築とか土木とか都市にかなりまたがったもんですから、まあ、じゃあ何が違うのかっていうのを整理するために、まあ、ざっくりとですが、まあ、土木、まあ、これ気を使って社会基盤的なるものと書いているというか、まあ、プロヨンダムがかつてはまあ土木的なものの象徴だったし、まあ、建築的なるものは今はまあかなりもっと多様になってきていますが、国際建築みたいなものがあったと。でそれに対してまあ私都市工学科ですので、じゃあ都市がどういうものかというと、なんか都市工の学生さんも何人もいますが、後藤新平という方は、まあ、お医者さんですね、内科医だったんですけれども、彼はその台湾だったら台湾の、まあ、土地の風習、あるいはその、まあ、人がどういうことを考えているか、まあ、それに応じて、まあ、都市計画的なことを考える、あるいは、まあ、関東大震災後の東京であれば外科的な手術が必要なので、かなり大胆な、まあ、采配を振るというふうに、まあ、その患者の症例に応じて、まあ、処置をいろいろ変えていくというのは非常に、まあ、都市というものを、まあ、生命体、有機体のものなようなものとして取り扱うというような、まあ、感覚を持っていたのかなと。でそういうことが、まあ、都市的なアプローチであって、でその中で非常に、まあ、動脈とも言えるようなものに焦点を当てた人がある種その、まあ、丹下健三さんではなかったかなと。でそれは、まあ、当時の東京計画1960という時代感もあったと思いますが、この、まあ、写真を見ても分かるように、 非常に、まあ、ネットワークが強調されてますよね、まあ、見てわかるように。でここに、まあ、東京の、まあ、ダイナミズムを集約させ、まあ、混雑とか公害とかという問題を東京湾のところに、まあ、解決を求めたということではなかったかなというふうに思っているわけです。で、まあ、ただそれがですね、明快に、まあ、首都高速道路という形でこういうネットワーク像というのが確立されてきて、その首都高速道路ネットワークみたいなのは、まあ、世界的に見ても非常に素晴らしい都市高速道路だと思いますし、あるいは東京の私鉄のネットワークというものができ、で駅前広場ができ、郊外ができ、東京が発展しというような構造を生んでいったと。で、まあ、ただそこに、まあ、先ほどの非中心化というキーワードを、まあ、ぶつけると、まあ、要するに、まあ、それぞれのネットワークはですね、バラバラに、鉄道のネットワークは鉄道のネットワーク、自転車のネットワークは自転車のネットワーク、同じことになりますが、車のネットワークは車のネットワーク、歩行のネットワークは歩行のネットワークで、どちらかというとより大きな大量な、まあ、エネルギーを使って大量な人を運ぶ交通機関に対して、まあ、予算が投入され、計画的な思考が何度も重ねられて、空間が、移動空間が出来上がっていった。どちらかというとその上側の遅い交通みたいなものは、まあ、置き去りにされていったところがあるのかなと思います。でところがこのバラバラに分解された移動ネットワークが、モビリティクラウドというようなもので、まあ、要するに電子的にですが、まあ、全ての交通機関が例えば、まあ、スマートフォンを持っていれば、まあ、何もしなくても自由に動けると。でそれは車でさえも、今車はほとんどの方が使用されていると思いますが、電気自動車になるとエネルギーマネジメントの観点からほとんどの車の位置とですね、残量、要するに、蓄電池の残量がデータセンターの方に送られることになります。送られるということは車の、まあ、マネジメント管理が容易になるということです。でこのプラットフォームが出来上がると、要するに車を使用しなくても街に車をインストールというか、まあ、挿入というか置いておいて電子的に管理することで自由に、まあ、利用できる車の共有システム、まあ、カーシェアリングというような言葉がありますが、あれのもう少し規模の大きいものが可能になってくるのかな。でそれがまあ公共交通と結びついたり、コミュニティバスと結びついたり、あるいはラストワンマイルのところは自転車の共同利用と結びついていく。で非常に自由活発な移動が実現してくるのかなということを思っています。で非中心化ということに関して、まあ、移動ではない側面からどういうことが言えるかというと、まあ、この図は、まあ、縦軸に開放的か閉鎖的か、横軸に意味論的なものか形式論的なものかでネットワークを少し識別して整理していますが、かつてはですね、遅延とか欠延というところで、まあ、コミュニティのネットワークが構成されていたということですね。要するに家族が家内製紙工業で、まあ、何かものを生産してやっていく、まあ、要するに家庭が一つの単位だと、家を継ぐとか継がないとか、そういうことが非常に重要だったということです。まあ、これは要するに意味があるし閉鎖的だったということですね。でところがこれが形式化していくのが、まあ、公共社会で、まあ、これはまあ稲作なんかをやるときに、まあ、村の集落をどうやってやっていくのか、まあ、区長さんがいて、まあ、上位下達みたいな、まあ、江戸時代の封建社会でもいいんですが、今の大河ドラマなんかはこういう形のネットワークでやってると、一番末端にいる人が本当は能力あるのに、まあ、なんかイライラして、まあ、武市半平太みたいなのか坂本龍馬みたいなのかというのが、まあ、この辺りの像になると思います。でそれが壊れると、じゃあ俺は俺を、あんたはあんたで好きにやるっていうので、まとまりが新しくできてきて、まあ、市場社会ができてくる。要するに、まあ、これ一つ一つの、まあ、中体が会社みたいなものですね。でまあ、それが開放的で、まあ、ただ形式があると、その会社の中ではある種の組織があって、まあ、回っていくという形ですね。でそれが今非中心化と言っているのは、要するに、まあ、それすらもう少し壊れてきている。要するに一人の人が複数の、まあ、組織に所属する、まあ、まあ、例えばまあ、ワークシェアリングみたいなものがありますよね。週のうち、まあ、よく働いて3日は街づくりするみたいな文脈で言ってもいいですし、まあ、平日は まあ、建築雑誌の記者をやってるけど土日は、まあ、国立大学院で、まあ、勉強してるとか、まあ、それによって複数のネットワークに所属することでこちら側のネットワークの情報を人が媒介口になって別のネットワークに伝達する速度が上がるというところがある。メディアというのは通常はこういう形式的な公共社会のネットワーク、あるいはこういう市場社会のネットワークにおいて閉ざされたネットワークの中で一体何が起こっているのかわからないので、それを媒介口メディアに乗せてみんなにブロードキャストすることで成立していく。ところが非中心化した社会では人が媒介口になってネットワークからネットワークへ情報を伝えていく存在になってくるという形で社会の構造というのが全く違ったものになってきているというのは多分まあなんとなく皆さんも実感しておられるでしょうし、今更言われることはないと思われるかもしれないですが、とにかくこういうことが起こっている。